先週と同じような感じなんですけれども、僕の知り合いのドキドキキャンプというお笑いコンビの、ツッコミの方の、あ、最近はもうツッコミボケ逆になったらしいとかいう話も聞いたことあるんですけど、漫才とか始めてね、あの佐藤光晴さんが、トイレが大好きでトイレ博士なんですね。でいろんなね、あのトイレの関係の会社とコラボレーションして、洗剤をね開発したりとかブラシを開発したりとか、そんなことやられてる人なんですよ。でこの度トイレバンドっていうのを結成して、あの歌をやってて、もうねいい感じなんですよ。で、あの何曲かあって CD が出たらし、あのだって11月10日に出るのかな、なんか、違うのか、10月にも出てんのかな、わかんない、なんかねそういう感じで、ね、その中の1曲をねまた聴いていただきたいんですけど、ゴメス・ザ・ヒットマンの山田さんとか、金木犀の伊藤俊吾さんとかが曲を書いてて、もうプロじゃねえかよみたいな。でライブ、一番最初のライブ僕見に行ったんですけど、もうね、笑っちゃうぐらい本気出してて、このプロジェクトにそんな本気ですげえなみたいな感じなんだけど、でその中の、山田俊明さんが作った空想してみてという曲を聴いていただきたい。空想してみての空想は KUSO って書いてあるから、クソしてみて、空想してみて、もうねかかってるわけですな。里光&ザ・トイレッツで空想してみてねえ、お送りいたしましょう。宮川雅の松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川雅です。この番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組なんですけれども、最近僕が思うのはですね、あの長生きはした方がいいのかっていう話なんですね。そんなことを言うなんて、お前病気で苦しんでる人だとか家族に先立たれた人にお前失礼だろうと、怒りに震える方もいらっしゃるかもしれませんが、なんかね、表現者として思うのは、なんだろうな、こう本当の命としての自分と表現者としての、ドッペルゲンガーというか分身というか超自分っていうのがいるわけじゃないですか。僕ラジオで喋る時っていうのは、あの声張ってるし、こういう人間になりたいなっていうところをラジオの中に反映させているところがあるんですよね。でも実際はそうではなくみたいなね。タクシー乗ってもブツブツ喋って、日常的にはブツブツ喋ってるから全然わかんないんですよ。でちょっと電話かかってきて、あーもしもしって言うと、あもしかして宮川さんですかっていう、そこで初めてラジオをいつも聞いているタクシードライバーの人でさえも、大きな声出さないとわからないみたいな、そんな感じだったりするのが僕ですから、なんだろうな、こう放送上の自分っていうものに、こうなりたいなっていうものを、夢を投影させてるところももちろんあるんですけれどもね。例えば俳優さんだったら、自分が演じた役のイメージを損ねないように私生活でも考えなきゃいけないじゃないですか。でそれにこう準ずることで言うならば、武田鉄矢さんは3年 B 組金八先生っていうのでバカ当たりして、そのイメージが異様に強いから、まあ僕はね、海援隊のフォークシンガーのイメージももちろんあるし、母に捧げるバラードね、そっから幸せの黄色いハンカチで高倉健さんの、主演の映画に若者役としてね出てたのも、まあ非常に印象残っててね、ほんと面白かったんですよ。もう徹夜さんが持ってかっさらってたからね、幸せの黄色いハンカチは、ねえとこう見た人みんな思うでしょうけれど、でその後、テレビで思いっきりハマり役になったのが3年 B 組金八先生、金曜の8時からやってるということで金八だったらしいんですけれども、学校の先生の役で、これがね熱く教育する熱血教師なんだけど、まあ素晴らしい演技と物語よくできてたシリーズでね、今でこそなんだかよくわかんないタレントさんという形になってしまった杉田かおるさんが、中学生なのに妊娠してしまう生徒の役 でそれを取り上げるわけですよ。もう民放ならではのですね、えぐいところからいろんなものがこう海のように排出される、そういうね、青春の その中に押し込めた人生の縮図みたいなものをあぶり出す、いいドラマだったんじゃないかなと僕は未だに思うんですけれども、でその、先生のイメージが強いから武田鉄矢さんはキャバクラとか行って太もも触ろうとしても先生がそんなことしちゃダメでしょって言われるらしくて、それってやっぱイメージだから、まあ、しょうがないっていう部分もあるじゃないですか。ハリウッドでスーパーマンの映画をなんかもうずいぶん前ですよね撮った時にスーパーマンのイメージがあまりにも強くつきすぎて、イメージを脱却することができずに自殺しちゃった人っていうのいましたけれど、そういうことだと思うんですよ。 ER に出演しているカーター役の人とかはお年寄りが街で僕を見ると今腎臓が悪いみたいなんだけどどうしたらいいのって、あの医療の 手立てをもアドバイス求めてくるんですよって僕俳優なのにみたいな、そういうことだよね。僕が劇団に行ってたことも、僕は劇団ビタミン大使 ABC を主催しておるんですけれども、もうだから食えるようになりたいとかね、あの有名になりたいとかいうことで芝居やるやつはやめてなっていうようなところが自分なんか結構あるんですよね。そういうのって狙ってどうこうじゃないし、お笑い芸人だってねビッグになれたらなりたいだろうけれど、人を笑かすのが好きでネタ作ってんのが好きで客前出るのが好きでっていうことが大前提じゃないですか。舞台俳優も劇団員もそうですよ。舞台に立つことが好きで、ね、自分が所属している劇団が面白いと評価されることを、主目的に考える、要は会社員のような存在でなければダメなわけじゃないですか。でそうなってくるとずっとアルバイトしていようとも、あの作品であの作品を見た人の心に永遠に刻み込まれるキャラクターを自分は演じられたんだっていうことに満足できるような立ちじゃないと俳優はできないよっていう話をしたことがあるんですね。これ実際そうなんですよ。本当にねもう自分で大満足いく舞台なんかできた時やですね、もういいっていう、もう十分ですみたいに思えることがあるんですよ。でそこからね 1,2 週間もしないうちに早く次作りてえぜみたいに思っちゃうところがクリエイターの面白い欲求なんですけどね、枯れることのない表現欲っていうものなんですけれども、その、映画俳優にしてもそうじゃないですか。僕もねラジオやってても未だに20代の頃やってた深夜放送の本当に気合い入れてやってた頃、まあ今気合い入れてねえのかよ今気合い入れてねえのかよって話ですよね。僕ね本当に気合い入れてやってた頃のって、本当に気合い入れてっていうか、今はもうねひな形でこうやればこうなる、こうやればこうなる、大体見えてきたし、時代も時代だからで大体この辺りがいいんじゃないみたいな、なんかねなんだろうな、もっと面白くないんじゃない、もっと面白くないんじゃないかっていうことを、ここをこれ以上いじくっても面白くならないよっていうのが分かってるから今はやらないけど、その時はやっていたっていう、そういう意味合いなんですけれどもね。無駄なことも含めていっぱい努力をして1回の放送をものすごい充実させようと思っていた、20代の頃の放送を未だに言ってくださる人もいますから、タクシーに乗ってあの時のあの放送面白かったねっつってね、雑誌に出たりするわけですよ。有名な漫画家さんがそれを取り上げて喋ってくれたりするわけですよ、深夜放送の記事で。ありがたいなと思うわけね。でその時の自分が本当にねこう根詰めて番組やっていたわけだから、それを聞いてた人にとってはラジオパーソナリティとしての僕っていうのは永遠の存在になれるわけじゃないですか。その人の思い出の中では永遠に息づきますよね。でそれをありがたいと思えるからすぐなくなっちゃうラジオみたいなものでもね、その儚さが潔くて大好きみたいなことなんだけど、そういうことで言うとこのシェアラジオっていうタイムシフトのこのシステムが始まったことは非常に画期的でありながらもちょっと恥ずかしいっていうのが自分の中であるのね。ラジコ .jp のラジコのアプリをダウンロードすれば、スマートフォンでラジオをネット経由で聞くことができるんですよね。それはラジコという。でそのラジコでタイムシフトっていうシェアラジオが始まって、過去1週間は遡って全番組が録音されてると思ってくれればいい、何でも聞くことができる。なんか噂になってるよ、あの放送面白かったらしいねっていうものを、じゃあシェアラジオで聞こうよっていうことができるようになってくると、まあ画期的なことなんだけど、聞いてた人のイメージの中に永遠に残るっていうのと違って、噂になってるから聞いてみようかっていう形で聞かれる、なんぼのもんじゃいって思って聞かれるっていう、なんだかなみたいなこともまあシェアラジオに関しては思うところでもあるんだけど、僕が今日言いたいのは下手に長生きをすることによって その時のイメージを損ねて終わってしまうことがあるんじゃなかろうかっていうような気もするわけ。これ考えるべきことなんだけどさ、だからっつってどうしろっていうわけじゃないんだけどさ、例えばね、ジェームス・ディーンは若くして亡くなりましたよ。永遠の存在ですよね。赤木圭一郎もそうでしょう。だけれどもオードリー・ヘプバーンがね、まあそれはそれは上品なお年寄りになられましたけれども、若い時のオードリーを見てた人っていうのはちょっとショックに思うかもしれないよね。政治家になってね、ちょっと晩節を汚すというか、余計なことしちゃったなみたいな人もいっぱいいるじゃないですか。それやんなくてよかったのになみたいなね。なんかなんだろうな、難しいなと思うんですよ。鳥越俊太郎さんとか俺もね好きなタイプの人だったんだけど、なんだかなってことになっちゃってね、もう政治の道をね急にあれしたから、いろんなことを叩かれちゃって、でね、女子学生をね別荘連れ込んで、ね、いてこまそうとねして、そんなつもりじゃみたいなこと言われて、その年で処女だと病気だと思われちゃうよみたいなこと言って、そんなことを言ってまでね、連れ込んだ別荘でねいてこましたいと思っていた行為に出てたみたいなことが雑誌につまびらかに出されちゃって、でそれに対してコメントできずに、で選挙も敗北し、でなんであんな出たんですかみたいな話をバラエティで、いやなんか思いつきでみたいなこと言っちゃって、思いつきって自分で認めちゃダメだろうみたいなこととかが何なのかなみたいな、なんかね最後にみんなのイメージをね、いいイメージでいた人をぶち壊しにしちゃったみたいなところがあって、大橋巨泉さんとかもまあメディアの巨人であることにはね、まごうことなき事実で疑いようはないんだけれども、そのままの調子で政治でもねうまくいけると思ったのか何なのか分かんないんだけど、なんかね志半ばで辞めるようなことになったのかならないのか分からないけれど、そういう人何人かいらっしゃるじゃないですか。プリティな人もいるんですよ。例えば西川清さんみたいな人はもうプリティでそれでいいっていう感じがするんですよ。一生懸命ねいろんなこと言ってんだけど、国会でなんか答弁しても笑われちゃったりとかしてね、いやでも本当なんですよみたいなことを西川清は一生懸命自分の伝えたいことを一生懸命言ってたりする。だからね、なんか客寄せパンダ系のねキャスティングっていうのが政党でもあるでしょうから、そういう役回りをね分かった上ででもやってみたいですみたいな見方ができる人はいいんだけど、ガチでいけんじゃねみたいな感じで入って、でガチでだからなんだろうな、柔道をやめて金メダリストがプライドとか総合格闘技に行ったけどボコボコにやられて帰ってくるのを見てるような、そんな寂しさがあったりするわけよ。長く生きてればそうなる可能性が多いじゃないですか。そうやと思うとみたいなねことを思ったりするんだよな。いやだからっつってね、美しい思い出をねみんなのママに残すためだけに早々に引退した方がいいのかっていうとそんなことはないけどね、なんかね表現者の長生きっていうのはいろいろ難しいなっていうふうにちょっと思ったわけです。宮川雅の松ぼっくり王国。それが本当ならマスコミが食いつくであろう画期的な健康法を教えてください。ディアマンテユイカ、漫画のジョジョの奇妙な冒険に出てくるキャラみたいな走り方をするジョジョギング。いいですね。俺ちょっとジョジョギングしてくるわ。ジョジョギング。なんかさ、門限がある高校生とか中学生がガールフレンドに会いに行きたくてこっそり家を出ようとして、たけし、どこ行くの、ジョギング。慌てふためいた一言、ジョギング。ジョジョギング。ラジオネームディアマンテユイカ、仰向けに寝た男性が若い女の子から裸足で顔を踏んでもらうという 顔だけ踏み健康法。いいですね、いいですよ。いやもう青竹踏みは本当に気持ちいいですからね、あれね。青じゃなくても気持ちいいよ、うん、鶴見の海坊主。坂口安里のように傍若無人に振る舞い、誰かで構わず噛みつくことで精神面を鍛える無敵健康法。いやーもうね、なんだかなですよ、坂口涼子さんと本当に素敵な女優さんでしたけれども、やっぱりあれだけ美しくてチャーミングだからモテるし、私生活もいろんなことがあったじゃないですか。そんな中で、その人の娘として生きてきた坂口安里さんですから、いろいろ難しいよなって思いますよね。小川真由美さんという女優さんもね、娘に対して本当にひどかったらしいっていうのを、娘さんが暴露本みたいなねものを出してましたけれども、一角の人物になるということはいろんなものを犠牲にしてるからこそなれる立場というものも中にはあるわけで、その仕事に縁を邁進しすぎたがために、本来すべき子供の教育とかをおろそかにしてしまいがちということも往々にしてあると思うのね。でその顕著な例のような気がちょっとするのさ、彼女の今の状態というものは。でそれはね、自分のねせがれとか娘を見ていても、あ俺本当にねラジオ大好きで演劇大好きで作ること大好きでそればっかやってきたがゆえに、子供に対してねなんか厳しく接するようなことをできなかったからこういう風になっちゃったのかみたいに残念に思うこととか後の祭りながらあるんだよね、なんていうことをこの大喜利の波間に自分の人生反省する必要はないか。なんでこのポップな面白ネタとして送ってくれてるものをなんでシリアス返ししてダークな空気にするんだよ。最悪だこのラジオパーソナリティ、本当にすみませんでした。鶴見の海坊主さん、すりみ。目をはっきり開けたり閉めたりを繰り返し血行を促進させる石原慎太郎式まばたきダイエット。これでもねあると思いますよ。俺なんだっけな、フルーツとドライフルーツとかが入ってる、シリアルを牛乳かけて食べると、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ噛んでるだけで結構顎がくたびれて、それ食べ終わってからラジオの収録やろうっつったらちょっと休むかっていう風になったもんね。顎痛くて喋るのは別に物は噛んでないけど顎はブンブンに動かすじゃないですか。だからなのかもしれないけれど、朝さん。薄毛に悩む人が食べると髪型が変わる焼きそば重健康法。食べたら髪の毛が黒くなれるイカスミ食い健康法。うまいのはこちらですよ。スポンネーム豚と真珠52歳 A 型。巨大電卓の上を走り回って計算するカシオ体操。いや計算する必要あんのか、まあ、でも計算しないと走ることにならないからね。1352足す、533は最後33でポンポンって跳ねるんだろうねきっとね。すっぽんネーム豚と真珠52歳 A 型。茨城県の海岸で笑い転げる大笑い健康法。うまいですね。すっぽんネームはなんか大喜利らしいものを今回はすごい送ってくれて素晴らしいですな。茨城に大洗という場所があるんですよね。大洗水族館っていうのも有名なんですけどね、大洗とかけているという説明をしてしまうと非常にすっぽんネーム豚と真珠52歳 A 型が恥ずかしいだろうことを分かった上で言いました。なぜなら全国放送だからです。今日はこういうことを考えてみました。
宮川
ラジオネーム36太郎、京都市左京区、王様こんばんは。ラジコタイムフリーの開始は衝撃的でした。今までのラジオライフが一変、最近は毎晩夜中に CBC の坪井のりおさんの朝の番組をタイムフリーで聞いて寝落ちです。また地方局で深夜深い時間に放送している芸人さんやアイドルの番組を試しに聞いてみたり、全国には面白い番組ってたくさんありますよね。そうなんですよ、これね、自分の好きな番組見つけられた時のありがた、なんかね、嬉しさったらないよね。
パパかっこいい。
ラジオネーム加藤一二三四五郎、789 10段、将棋の三浦九段が対局中にスマホを使っていたんじゃないかとの疑惑で出場停止の処分を受けた。対局中に席を外したのは不自然といえば不自然かもしれないが、疑わしいからといってすぐに罰してしまうのはどうかと思う。いや、これね、出場停止の処分を受けたんじゃなくて、疑われてんだったらできねえよって自分でやめたんですよね。疑惑があるみたいなことを言われたから、じゃあやめるよみたいな。だけどそんな疑惑があるなんて言ったらどういうことなんだよって、ざけんなよって感じで戦いを挑んでいるのが三浦さんなんですけれどもね。三浦九段はコンピューター将棋のレベルが今ほど進化する前に A 級8段に上がっているわけだし、またプロの棋士だったらコンピューター将棋の力を借りて対戦相手に勝とうとするのは恥だと思って普通はやらないと思うのですが、羽生三冠が少し前に対局前に携帯電話の持ち込みを禁止した方がいいのではないかとか言っていたのを聞いたとき、何かあったのかなとは思っていました。僕が対局中に禁止にしたらいいと思うことは、戦争バチバチ音を立てること。あ、なるほどね。いやー、これはね、もうしょうがないですよね。どうかと思うし、だからやめた方がいいってことですよ。で、疑われるかもしれないならトイレに行くときに携帯は置いていくっていうことをやった方がいいだろうしとか、そういう話にもなってきちゃうからな。戦争パチパチで言うとね、なんだか知らないけど本屋さんが文庫本2冊買ったおじさんに対して輪ゴムで止めて渡すでしょ。で、その輪ゴムを、電車の中で座ってこうパチンパチンってやってるのがもう許せない俺は。何このピンポイント。というわけで、
うちのパパ普通、
何でもかんでもメールを送ってちょうだい。宮川アットマーク 1260.jp、 宮川アットマーク 1260.jp、 どしどし待っています。松坊 .info、 松坊 .info、 それが番組ホームページの URL です。ブックマークしてやってください。お相手は私、宮川勝、かっこ愛人募集中、閉じかっこでした。さいなら。
どうも、ずんのやすです。
裸眼解除どうもペッコリということずんの飯尾和樹でございます。なんとずんなんですね、はい、ラジオ2畳半の小部屋からですね、はい、これなんと何だったんですか、ヤスさん。
ね、ポッドキャストでですね、配信されることになったんですよ。
ありがとうございます。どんな番組かと言いますとね、この放送聞きながらですね、煮込み料理なんかするとね、うまく火が通るんじゃないかっていうぐらいねコトコトやっておりますので、ね、
はい、コトコト、そう、弱火でね、弱火で煮てる感じですね。
そうですね、チャーハンには向かないと思います、はい、スピード勝負の料理には、
時々僕はちょっとでかい声出してね、
で、途中でね、つけ忘れて寝るのもよし、はい、そんな感じでですね、はい、一つよろしくお願いします、
はい、聞いてください。